Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱岐島ポッドキャスト第349回ということで、ね、早い、はいはい、来週が350回ということですけども、うん、MC の石本です、うんうん、そしてもう一方この方です、う
ん、別府温泉です。
あ、別府温泉、うん、さあ、こう別府温泉なんだろう、
あれ、はい、いやいや全然関係ないですけど、はい、週末ちょっと別府温泉で、
あ、なるほどなるほど、
留学生 の、 その日本に来て、はい、最初に日本のルールとか、はい、法律とかを、
なるほど、
教育するのを、はい、今年はあの別府でやってたので、はい、別府行っておりました、はい、
じゃあ、 あの温泉に入る作法なんかも、
ああ、はい、そうですね、はい、まあその何、まあ、女の子たち、まあ、はい、は一緒には入ってないですけどね、
はい、
あの女性の、はい、担当の方が、はい、髪をつけちゃダメなのよとか、タオルダメよとか、はい、なんかいろんなそういうのは教えたとか言ってました。
なるほどなるほど、はい、またあの初めての別府だったあの地獄巡りとか、はい、びっくりしたでしょうね、いろいろですね、
まあ、一箇所だけ行きましたからね、はい、僕はあのたまたまトリートがいた時に、はい、別府に呼ばれて、学校に行ったんですよ、はい、だから同じ宿に、はい、今年2回目とか、
あ、なるほどな
まさか2回も泊まるとは思ってなかったですけどね、は
い、ちょっとあの大分いいとこですので
、そうですね、昨日も帰り4時ぐらいの電車で、はい、もう6時、はい、え7時、はい、違う違う6時か、はい、2時間ぐらいで着きますもん
ね。そうですね、ちょうど2時間、
なので、はい、あの4時5時に乗れば別に一気に最初に帰れますもんね、
はい、あの油断してたら、油断して寝てたらちょっと小倉で一回起こされるってい
う、ね、はいはい、反対側になるね、
そうです、
知らなくて、はい、前の人が「え、倒していいですか、倒していいですか」はい、え、何ひっくり返していいですか」って言って、そうそうこの人一体何言ってんだろうと思ったら、はい、なんか進行方向が変わるんです
よ、ね、そうなんです、はい、あのあれ結構ですね、あの慣れてる人があの、
う
ん、そこを仕切ったりとかしてるんで、
そうそうそうそう、
あの僕はあのソニックターンで呼んでます。
あ、なるほどね。ここを踏めて、はい、みたいなことを言われました
。あれはあのソニック
に乗られる。あれ生き物なるんですか。
なります。
あ、そうなんですね、
はい、あの小倉、あのあれはネタを言うとですね、小倉までは、福岡から小倉までは、うん、あの鹿児島本線なんですよ。
はいはいはいはい、
で小倉から大分日本本線になるんです。なので、な路線が違うので、一回小倉でこう入って、そこからこう出て日本本線の方に行くっていう形なので、
なるほど、はい、出方があれなんですね。
そうなんです、そうなんです、だからあの必ずあそこで椅子をガッチャンってしなきゃいけないという、
ね、今回勉強になりました、
はい、
去年ね、行橋行ったんですけど、はい、その時は小倉から、はい、後から追っかけて行ったんで、
なるほど、
新幹線で行って、
なるほど、
小倉から乗ったんで、はい、全然気づきませんでした、は
い、ということでよかったら覚えていただ
ければ、ね、ソニックターンを、
はい、はい、ソニックターンです。はい、ちなみにその大分のチームはですね、うん、あの見に僕はあの広島の方まで行ってたんです
けど、なるほどなるほど
、はい、あの0対0のスコアレスなので、なるほど、あの上位の広島にある貴重な勝ち点1をゲットして、はい、まあ、あくまで目標は残留ですので、はいはい、そういうふうに考えたら一歩を進めたのかなと、
そうですね、
ですね、はい、そしてですね、福岡先生、あの、はい、オープニングちょっと話しておこうと思うのが、はい、あの先々週からですね、はい、あのちょっとお伝えしてたのが、あの壱岐島ポッドキャストにもようやくあの、はい、お問い合わせというか、はいはいはいはい、メールアドレスができましたということで、はいはいはい、IKIPC765@gmail.com ですね、うん、IKIPC765@gmail.com ということで、うんうん、こちらにあのですね、メールが一件届いてますので、うん、紹介したいと思います。ご無沙汰ですと、うん、あ、すみません、まずタイトルがですね、うん、ノーオファーという、
なるほどなるほどなるほど、
はい、ご無沙汰です、
はいはい、
大阪特派員ですと、うん、はい、夏は帰っちゃったんに、ね、出演オファーのなかったんで
そういうこと、
はい、台風のおかげで2日も名護を息に折れたよ、
あら、
またオファー抹消意見ということでですね、匿名さんから、
はいはいはい、なるほどなるほど、
はい、
いや、みんなあの我々も気づいてたんですけど、
そうです、はい、
なんかいろいろほら家族サービスとか
そう
なんですよね、思っちゃいますよね、
あとちょうどあのその時はあの毒好き放送の収録の時だったので、はい、だったので、すいません、あの角谷さん、はい、
お正月に、
はい、お正月だったりとか、うん、来年のお盆ゴールデンウィークとかですね、またあのお願いできたらなと思っていますけど、まあこんな感じであのメールアドレスですね、あの活用していただいて、今のところはまだ3件ですけども、あの正体不明のテストメールと、あのあれからリアクションがないので何だったんだろうというテストメールと、あとダダ漏れさんとですね、角谷さんというですね、 の身内ばっかりから今のところ来ておりますので、
テストも身内かもしれ
ない、はい、そうですね。ということなので、もしよかったらですね、うん、この IKIPC765@gmail.com の方までですね、う
ん、もっと正常綺麗とか、
そうですね、はい、はい、ちょっとまあ、読める範疇でお願いしますね。なんかたまにボブさんのラジオとか聞いてたら、うん、読めないようなメール、
う
ん、
そうね、
でボブさん結構平気で読んだりとか、うん、
そうね、
はい、しますけど、僕
たちちょっとこちらは IKFM の方に送っていただいて、
ね、そうですね、はい、はい、そうです、そうです、はい、というところでですね、この IKIPG76@gmail.com までいろんなですね、うん、オファーじゃない、メールを待っておりますので、
オファーもいいですね、
オファーもそうですね、はい、と、あとですね、まあちょっと、来月なんかまた、ちょっとゲストの方もちょっと呼ぶなんていう話も少しありますので、はいはいはいはい、最近ちょっとゲストを全然サボってたので、
そうです
ね、はい、いろんなゲストへの問い合わせなんかもですね、はい、はいはい、送っていただけたらなと、うんうん、はい、思っております。というところでオープニングを終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
生き島ニュース。
このコーナーは、生き新聞、生き新報のニュースと、生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは今週のニュースをいきたいと思いますけどもですね、うん、はい、はい、ちょっと政治のニュース政治のニュースを言い出したらですね、ちょっと今なんかいろいろ言いたくなることがありますので、うん、はい、そこは置いといてですね、はい、はい、まずはですね、うん、一つ目は長崎新聞の、はい、8月21日月曜日の記事ですね、はいはい、違う、日曜日の記事か、
はい、
はい、帝国データバンク福岡支店は21日全国の焼酎メーカーの2018年売上高上位50社を発表したと、
うん、
はい、長崎県からいずれも壱岐市の玄海酒造が、うん、35位、壱岐の倉酒造が50位で2社がランクインしましたと、うん、で、玄海酒造は麦焼酎壱岐などを、壱岐の倉酒造は壱岐っ子などをそれぞれ製造していると、うん、そして1位は芋焼酎黒霧島で知られる霧島酒造、さすがですね、
うん、
ただ
桁が違うもんね、
桁が違うんですね、もうおっしゃる通りで659億円ということでですね、35円の玄海酒造さんの50倍ですね、はい、すごいですね、はい、で、50社中残念ながら28社が減収となっていると、うん、はい、で50社の売上高合計はデータが比較できる05年以来以降最小であったということなので、
うん、
特にさっき の黒霧島さん、霧島酒造さんみたいな感じの大規模メーカーの苦戦も目立っていると、うん、そこがなぜかというと、やっぱりハイボールだったりとか、うん、缶中杯などの新商品が次々に発売される中、うん、消費者のニーズが分散されると、ね、していると見られていると、
ね、日本酒ブームでもあるですね、
はい、そうですね、で、売上高に占める、あ、なるほどですね。で、ということなので、まあ、壱岐7蔵あるわけですけど、うん、2蔵がランクインということで、うん、で、それでも、まあ、全体的な焼酎メーカーがちょっと厳しいと、うんうん、はい、いうことなのでですね、ちょっと、焼酎についてですね、うん、なかなかですよ、これ、うん、壱岐に言うと難しいのが、はい、おすすめの焼酎はって言われてですね、公の場で一つ開けろって言われたら、なかなか、はい。
いろんなところに確保
でき
ない
。そうなんですね、難しい。ところがありますので、そ、ね、うん、そんな野暮なことは、うん、はい、しませんけども、
これも好みです。
そうですね、はい、でもこの前ですね、はい、とあるお酒ですね、はい、これよくこのポッドキャストでも言う話なんですけども、うん、お酒の酒蔵の方とですね、はい、飲むことができるっていうのはすごく息で、はい、メリットなんですよっていうですね、なんかもう生産者の人から直接作ってもらったりとかですね、うん、そんなこともあるっていうのはいいんですけど、それも含めてですね、うん、壱岐の焼酎に対するうんちくがやっぱり増えていく中で、うんうん、この焼酎は、うん、倉本さんが言うには、うん、こういうような由来でこういう名前になったんだよとかですね、うんうんうん、なんかそういうのやっぱり一緒に飲んでたら聞くじゃないですか、うんうんうん、そういうのをさらっと言ったりとかするとですね、はいはいはい、もうめちゃくちゃ喜ばれるというか、ストーリー性、
そう、ね、
皆さんだからですね、これ思ったんですけど、壱岐の焼酎をですね、はい、外でこれ美味しいよって持っていくだけじゃなくて、うん、一言うんちくを添えて持っていってあげたら、うん、その人は今度が進めるときにこういううんちくがあるんだよって言って、結構なんでもやっぱお酒って語りたくなりますよね。
中で言ってみたいに、はい、酒は半分は頭で飲むって言われて、はい、そこなんですよね、はい、だから皆さんうんちく勉強して、
そうですね、はい、
だから美味しいよだけじゃなくて、ね、はい、なぜ美味しいのかとか、
はい、うん、先ほど言いました通り、あのおすすめの焼酎ってですね、うん、皆さんの中でなんとなくあると思うんですけども、うん、まあなかなか公の場で思いっきりは言えなくても、うんうん、まあお土産で持っていく焼酎なんていうのは皆さん結構決まってたりとかする、まあ、
全体的なことは語れるわけじゃないですか、
はい、そうですよね、はい、ね、息が
ですね、麦麹使ってますねとかね、はい、
そうですね、
麦焼酎発祥の地ですよとかいうのは共通部分
ですね、そうですね、でその中で自分のあのなんあの心に秘めてるおすすめの焼酎ですね、その1個だけでもうんちくを知ってて ね、それをお披露目できたら、
蒸留法の違いとかね、
そうですね、
圧のかけ方の違いとか、
だから自分はこういうのが好きだからで、うん、まあ、あの2つ3つパターン持ってたらですね、はいはいはい、ちょっとこういうお酒が好きっていう人は、うん、あ、そしたらねみたいなですね、うん、なんかそういうのまでできたら、はい、もっとあの生き焼酎を外に広めるきっかけにもなるのかな、
昔七倉巡りってあったじゃないですか、はい、
ありましたね、
はい、あの時に、はい、一時期こう僕らよく言ってたんですけど、水、はい、はい、その、仕込み水を、うんうん、はい、あの、売れないかなと思ったら面白いのになって、ウイスキーなんかよくやってるんですよ。はいはい、仕込み水で割るっていうのをやって
る
ので、
はい。なるほど、なるほど。
まあ、そういう計画もあったんですけど、はい、で、七倉巡りの時に、はい、お酒飲まないで、水飲んでたんですよ、
ね。はい、ああ、なるほど、はい。
でも、全然やっぱり違う。
ああ、そうですか。
ね、面白いです。
はい、はい。
うん、
ここら辺じゃあ、聞いてる七倉の皆さん、よかったらぜひ検討してい
ただきたい。やっぱね、割水はあった方がいいと思うんですよね。はい、その、何、そこの作った、まあ、日本酒、ここで作った、はい、水で、はい、割って飲む。
なるほど。
うん、そこもまた、やっぱり、
ね。そうですね。水との組み合わせですね。
違うので面白いと思います。
あとは今、さっき、七倉巡りと言ったら、はいはい、一つその酒蔵酒蔵で、当てですね、うん、を用意していただいたじゃないですか。ですね、
はい、
うん。で、それに当てを、この当てを用意した理由なんていうのもあったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、なんかまあ、僕は神の雫で見てたら、しつこいぐらいマリアージュ、マリアージュってですね、はいはいはい、で、出てくるわけですけども、はいはい、なんかそういうです、この食べ物、さっきのうんちくの中に、うん、で、こういう食べ物と合わせたら美味しいよまで言えたらですね、うんうんうんうん、もうそしたら、
はい。ね、前から言ってるみたいに、あんまりこう、普通の他のところの焼酎って食べ物とあんまり合わない。
は
い
は
い、癖が強いじゃないですか。でも、生き焼酎結構ね、食べ物とか
はね、
できますから面白いと思うんですよね。はい、
また、やっぱり息で作られたものだけあって、息の食材とあったりとかですね、そういうのもあるので。
それよくありがちな、ワインとかでもそうなんですよね。はいはい、そのうちの食材と合わせると美味しい。
なるほど、なるほど。
やっぱ息は魚とかにも合うし、はい、肉にも合うし、どっちでも合いそう
な、ね。そうですよね、はい。
面白いと思います。
はい。なので、皆さんのですね、マイマリアージュを見つけていただいて、そして、それに関するうんちくも手に入れて、はいはい、で、それで、当該の人にですね、ちょっとずつさりげなく進めれるようになったら、はい、はい。なんか評判が上がっていくのかなと思いますので、うんうん、でね、はい。これは、来年はですね、2社じゃなくて7社がランクインするぐらいの、
ね、
はい。勢いで、皆さん、生き焼酎を、もう、2万6000人全員が、営業、はいはい、子供はダメか。1万8000人ぐらいがですね、みんなで営業するぐらいのつもりで生き焼酎を進めていきましょうと、うん、はい、いうことで、次のニュースに行きたいと思いますけど、はい、次のニュースはこちら、福山先生の方から、うん、いただいてたニュースなんですけど、日本経済新聞のニュースで、うん、福島県楢葉町、うん、はいはい、長崎県壱岐市と友好都市提携ということで、うん、まあ、もともと、楢葉町といったら、ウルトラマラソンの時にブースを出していただいたりとかですね、あとは、今年の話ですけど、若宮さんが、
うん、
はい、紹介していただきましたけど、乾杯ですね、壱岐焼酎の日にも、乾杯イベントをしていただいたりとか、はい、いろいろ、友好が進んでるんですけども、うん、この、いつだ、8月19日の記事ですけども、うん、福島県楢葉町と長崎県壱岐市と友好都市提携を結びましたと。うん、で、壱岐市は、2012年から5年間にわたり技術系の職員延び15人を楢葉町に派遣、うん、町内の道路や下水道の復旧作業に従事し、インフラの整備面で大きく貢献したと。うん、で、楢葉町は、原発事故の後ですね、避難指示が出てたわけですけども、15年9月には指示が解除されて、うん、19年4月には町内に立地するサッカー練習施設、これ僕はこの前知らなかったっていう、うね、はい、J ビレッジが全面開業したと。J ビレッジのある楢葉町ですね、うん、復興への取り組みが進んでおり、地域振興などに関するこうした知見を壱岐市と交換していくと見られるということで、うん、まあ、でもあそこですね、武田、 竹田城のところですね。とあったりとか、
兵庫県の、
朝子ですね。朝子ですね。朝子だったりとか、うん、あとは、旧勝本町と、あそこ、諏訪市ですね。諏訪市だったりとか、結構、域も、友好都市提携をしてるところがあったりとかしますので、
うんうん、そうですね。なんか、お互いにね、はい、ね、物産展とかね。
そうですよね。うん、やっぱ友好都市ツアーとかやってみたいですよね。あそうですね。朝子町、朝子町、はい。で、諏訪、うん、奈良浜町、なかなか遠いです。でもこの J ビレッジがあるということで、僕がサッカー好きなので、ちょっと奈良浜町、ちょっと一回、うんうんうん、はい、ね、行ってみたいななんてちょっと思ったりしてますので、うん、ぜひ、ちょっと友好都市巡りなんかもちょっとして行ってみたいと思います。うんうん、そしてですね、続いてのニュースは、壱岐新聞さんの方に今度は行こうと思うんですけども、壱岐新聞さんの一面の記事ですね。うん、壱岐新聞さんの、一面じゃなかった、三面だったかな。
二面
かな。
なぜ二飛ばしたみたいな。
いや、二はこのケーブルテレビ。結果的に四面でした。
四面。
まあ、壱岐の中でいろんなイベントが行われましたよっていう中で、はいはい、僕これ知らなかったっていうのは当然知らなくて当たり前だったんですけども、うん、24年ぶりに足部裏の港の中で、うん、海上レインジャー大会が開催されると、うん。
放送しました。
あ、これテレビですか？
放送
ですね。はいはい
はい、僕多分、ね、はい。
なるほど、なるほど。
そっか、知らないですね。
知らないです。会場レインジャー。あ、福田先生、じゃあ24年前。
いや、見たことはないですけど。まあ、はい。
でも、なんとなく伺ってたような。はい、はいはいはい。これ面白いなと思って。うん、で、
また。
はい。競技はですね、こういうのにすごく湧くタイプなので。はい、
来年一人決まりました。
ああ、わかりました。よろしくお願いします。はい。で、事前申し込みの25人と抽選により当日さんから5名がクレーンで吊られた全長40メートルの、綱を腕力だけで渡る競技に挑戦。
うんうん、40メートルって腕力だけって結構
、ね、難しいですよね。うん、子供の頃って運転とかですね、スイスイスイスイ行けたのが、たまに、どっかの学校とかで運転とかさ、やってみたら、あらって。
自分を支えられる。そう
そう、思う時ありますもんね。うんうん、で、この40メートルの綱なんですけども、この日、14日に行われる、8月14日、うん、皆さん覚えてますでしょうか、うん、台風が来る直前だったと思いますね、うん、これですね。なので、時折強風が吹き、途中から降雨になるコンディションだったが、これ強風、うん、だいぶの強風だったと思うんですよね。うんうんうん、で、その中で優勝したのは30メートルを記録したフィットネスクラブ勤務の男性で、優勝景品として5万円の商品券が送られたと、女性も2人が参加し、1人は18メートル記録するなど大会盛り上げたということで、これちょっと面白いなと思ってですね、来年もあるんですかね。は
い、皆さん来ましたね。
はい、その前に14日いるかな。はい。ちょっとカレンダーを確認しながらですね、はいはい、ちょっとぜひぜひ参加できたらななんてことも思っておりますけども、うん、次もう一個壱岐新聞さんから二面のケーブル、じゃなくてですね、うん、
そこ政治部から
でいいですか？そうですね、はい、やめておきましょう。はい、福原くんが、全国4位ということでですね、これなんかちょっとたまたまお知り合いの息子さんだったので、ちょっと話を聞いたりしたんですけども、はい、前日にですね、うん、お兄ちゃんが中学生なんですけども、うん、九州中学陸上低学年男子 4×100m リレーでお兄さんが、うん、2位になってたと。で、その翌日ということで、で、タイム的にはですね、そこまで長崎県大会の時は、この全国大会で上位に行くっていうようなタイムじゃなかったらしいんですけども、予選がなんと、2位で、全体、そうですね、全体2位かなんかで突破したんですよね、確かですね。うんうん、で、それで、決勝戦も、ここのタイムを見てみらったみたいですね。1位の子は結構早いんですよ。13秒26ということで。うんうん、で、2位が13秒41、3位が13秒42、で、福原くんが13秒42ということで、コンマ100分の1秒差のところで2位から4位が並んでるというですね。はい。すごい、もうこれは。
でもさ、はい、こうやって決勝で13秒42と42っていうこと
はい。多分42なんて、なんかまだあるんでしょうね。下がですね。はい。で、最終的に写真判定みたいなのがもしかしたらあるのかもしれないですね。
1000分の1秒ぐらいまであるんですか、
ね、あるのかもしれないですね。ねということで、惜しくも4位ではあったんですけども、あ、こう書いてますね。同タイムながら1000分の1秒単位での判定で4位ということなので、 逆に言えば1000分の1秒単位の差ですからね、うんうん、ということなので、これからですね、5年生から6年生に上がるにつれて、まあ当然周りも6年生にはなるわけですけども、うんうん、これから福原くんは、頑張ってくれたらですね、来年はもしかしたらこの6年生男子100メートルの部で、なんていうですね、そんな話もあるのかなと思いますので、これからの活躍も期待したいなと、うん、はい、思っております。
1000分の1秒、ミリ単位。
ミリ単位ですね。もう、肉眼じゃ 100% 無理なところですよね。ね、はい。というところで、今週のニュース終わりたいと思います。はい。そして今週はですね、また生き生き情報プロの通信がありますということで、うんうん、この方に登場していただきましょう。どうぞ。
生き市福岡事務所の若宮です。
はい。今週もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、今週、若宮さんの方からお伝えしていただけるっていうニュースはですね、まあちょっと、僕も福山先生も先にチェックをさせていただいたんですけども、うんうん、はい。もう本当に衝撃的なですね、うん、ニュースなのかなと思いまして、こちら若宮さんの方から衝撃的に伝えていただけたらなと、はい。ちょっとハードル上げますけども、はい。ということで、ですね、はい。よろしくお願いいたします。
はい。昨年に引き続きですね、はい。KBC ラジオのパーソナリティと行く行き日帰りツアーの告知です。
はい。はい、ということで、もう、先ほどもおっしゃっていただいた通り、KBC のツアー、去年もされてましたもんね。うん、はい。
そうですね。
去年の時も、なかなかの価格だよねっていう話をしてましたもんね。
はい。もう、参加費はですね、据え置きで、はい、今年もやろうということで、はい、生き生きスクランブルというのが、毎週火曜日バーの中で、
はい、
うちの事務所の提供でやってる番組のタイトル名なんですけども、はい、まあ、それの日帰りツアーということで、
はい、
今回、募集をもうすでに、先週からかけてます。
はい。はい、結構ツイッターを見ててもですね、これは大げさに言ってるんじゃなくて、息で検索したらですよ、このツアーの、ことについてつぶやいてる方が結構いらっしゃって、どっちのコースに行こうかなとか、あとは、破格すぎないとかですね、うん、なんかそういうふうにおっしゃってる方も結構いらっしゃいますね、これですね、うん、話題ですね、もうだいぶですね。
そうですね。はい、昨年はですね、実は定員は40名だったんですね。
はいはいはい。
まあ、40名というのはバス1台なんですけど、はい、40名募集に約1500名の方が申し込みをされたということで、まあ、倍率もですね、かなりすごいんですけど、で、今年はまあ、昨年予算組むときに、もう40名に1500人来たんだから、バスをじゃあもう一台増やそうじゃないかということで、はい。定員を思い切って倍にして、今年のツアーに限っては80名募集ということで、
素晴らしいですね。そしてだからじゃあバスが2台ということになったので、うん、今回じゃあこういう構成になったということになるわけですね。
そうですね。
はい。じゃあそこら辺をちょっと紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい。バスが2台ということで、はい、まず1台をですね、神社コースということで、
はいはいはい、はい。
火曜日のパーソナリティ、はい、岩部ミリさんと、はい、パラシュート部隊の矢野ペペさんですね。
はい。はい、
この二人が、バスに同乗してくださるコースが、神社コースになっています。
神社コース、はい。
はい。そしてもう一台が、こちらもパウンのパーソナリティの沢田浩二さん。
はい。伝説のラジオパーソナリティですね。
それと、深瀬知性さん。
はい。
はい。女性の。
女性の方ですね。
はい。こちらのお二人が乗っていただくコースが観光コースということで、はい、それぞれ40名ずつ、募集をかけております。
はい。これは、例えば、バス、当然バスが1台ずつだから、ちょっとこっちの方が応募が多かったから、うん、こっちが多めとかじゃなくても、完全に40、40って形になるわけですね。
そうですね。はい、もう定員はもう40名ずつということで、はい。実は8月の20日の午後から、ホームページの方もアップしてまして、
はいはい、
先週の22日現在で、
はい、
約300名の方が申し込まれてあるということで、
はい、ということで今、抽選になるわけですね、確実に、ね。
そうですね、確実に。
なるほど、なるほど。
はい。で、今の感じだと、
はい、
神社コースが53組で、はい、観光コースが86組ということで、
若干、2名ずつってことですかね。
そうですね、はい、観光コースの方が多い。
なるほどなるほど。
データも出てます、
はい、じゃあそんな神社コース観光コースっていうのをそれぞれちょっと教えていただけたらと思うんですけど、ちょっとこの合同のところですね、ここだけちょっと僕は紹介させていただいて、うん、7時半にベイサイド集合、8時にジェットフォイルに、うん、あ、その前に日にちですね、9月の29日日曜日ですね、うん、の、午前7時半にベイサイドに集合、8時にジェットフォイル乗って9時10分に郷の浦に着、そこからバスで鬼の足跡だけはみんなで行くっていう形になるわけですね。
そうですね。
はい。そして、そこから、じゃあ2つのコースに分かれるというところをちょっと紹介していただけたらなと思いますけども。
はい。まあ、ちょっとそれぞれかいつまんで、
はい。
説明します。神社コースですと、はい、やはり、御嶽神社。
はい。
はい。それと住吉神社、
はいはいはい、
こちらでは生き神楽を見ていただこうということで考えています。
はいはいはい、
はい、それと今人気がやっぱり高い小島神社ですね、
はい、はい、のモンサンミシェルですね。
そうですね、はい、この辺りを、まあ、神社コースの方では、はい、オリジナルの、はい、息のですね御朱印帳片手に、はい、バスで、それぞれ回っていただくように計画してます。
なるほど。もしかして御朱印帳ついてる？
はい。こちらですね。700年の伝統、生き神楽奉納&オリジナル御朱印帳プレゼントっていうふうに、はい、書いておりますね。はい。そしてじゃあもう一つのコースですね。
はい。観光コースですね。
はい。
観光コースでは、リニューアルした生き、はい、イルカパーク&リゾートにまず行っていただきます。
もう暑いところですね、ね、一番、
はい。
はい。
はい。あとですね、やはり外せない猿岩ですね。
はい。
これは食事をとってから午後になります。
はい。
はい。で、観光コースはですね、最後に、壱岐島ホールで、シーキャンドル作り体験をしていただきます。はい、
なるほど、なるほど。
はい。まあ、これがお土産として、まあ、持って帰っていただける、うん、ということになってます。なるほど、
で、この今、じゃ神社コース、観光コース、観光コースが今、優勢ということで。
そうですね。
はい。で、こちら、まあ、今、回るだけで、ジェットホイール乗ってますね。だいぶ、お金かかってますけど、さらに、お昼ご飯なんかも、つくわけですね。
そうですね。これもですね、昨年、やはり、生き牛を食べていただきたいということで、
はい、
昨年、梅島さんの方で、
はい。
はい。まあ、焼肉ランチという形で付けさせていただきました。
はい。
はい。で、今回もやっぱり、まあ、下見を事前にケビシさんともしたんですけど、はい、やっぱり生き牛は外せないよね、ということで、はい、今回はまあ、80名、一気に、
はい、はい。
昼食の時にまたもう一度、
はい。
一度に返して、
はい。
生き島荘さんで、
はい。
はい。生き牛の、ランチを食べていただくようになっています。
はい。はい、これ、このコースですね、なんとなく僕も生島荘で昼ご飯食べた時にメニューを見た覚えがあるんですけど、うん、まあ、なかなかいい値段ですよね。うん、そうですね。500円とかそんな感じでは当然ないですもんね。はい。
そうですね。いろいろとなんかこう、小鉢とかもいっぱいついてるでしょ
う、はい、そうですね、はい。
はい。
これ
結構しますよね。
はい。ビーナスで来ました。うん、はい、はい。そしてバスも貸して、借り切ってます。うん、昼食代食べれます、
うん。
で、まあ、いろんなとここれ入る入場料があるところとかもありますもんね。
う
ん、
そうですね。はい、そしてこういった費用も、はい。はい、
体験台、シーキャンドル作りとかもあったりとかですね、昼食も当然ついてきて、はい。はい、
言わせてください。出ますよ、皆さん。はい、
お高いんでしょ。はい。
ここでやっぱり参加費を昨年より上げると、
はい、
やっぱり何にもならないので、
はい、
まあ船代、はい、バス、
はい、
バスですね。
はい。
はい。はい、で、昼食、お土産付きということで、はい、お一人様3000円と。
すごいですね、これ。
もう一回聞き、皆さん、しっかり聞いた方がいいです。
はい、これ僕の単純計算では2万は超えるぐらいのコースが気がするんですけども、
ね、
はい、もう一回よろしいですか？
はい。船代、バス代、昼食、お土産付きでお一人様3000円。
はい。
間違ってないですか、ね、
金利手数。はい、これ、3000円ですね。
なるほど。
はい、
ね、はい、ね。
ちょっとこれはですね、ものすごくお得なツアーだと思いますので、
うん、
これ
一期の人が応募して、博多行って帰って
くる。行きたいぐらい
ですね。
昨年もなんかそんな、はい、お話がやっぱ出てましたね。はい、はい、実際にですね。
で、これが、応募、先ほどのもう抽選は決定ということです。応募の締め切りが9月の10日火曜日までになるわけですね。
そうですね。
まだ間に合
う。はい。応募先というのは、この、じゃあ、リンクも貼りますけれども、はい、この KBC のホームページから応募していただくという形と、あと、ファックス、ハゲなんかもあるわけですね。
そうですね。
はい、
ファックス番号ちょっと申し上げましょうかね。
はい。
092-722-4242 ですね。
はい、KBC ラジオでよく聞く
方ですね。そうね、
はい。はい。
で、ハガキの場合ですと、KBC ラジオ行き日帰りツアー係ということで、はい。まあ、あと応募フォームもございますので。
ホームページですね。こちらのリンクは、はい、こちらの Facebook ページの方にも貼っとこうと思いますので。
はい。お願いいたします。はい。
わかりました。ということで、この行き行きスクランブル日帰りツアー参加者大募集ということですね。これ本当に、どう考えてもお得なツアーなので、ね、皆さんぜひですね、来ていただけたらなと思っております。で、来れなかった方はですね、自腹で来てください。はい。ということで、で、若宮さん、残念なお知らせなんですけど、今週、はい、若宮さんの個人情報をお伝えすることは、叶いませんので。
大丈夫です。
はい。次週で。ということで、すいません。じゃあ、若宮さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。